映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの今回はドラマを紹介します。
Amazon プライムで2020年9月時点で見れる、
はい、
ドラマをご紹介いたします。
はい、今日は
ちゃんまい、別に海外ドラマじゃないのもあるよ。
はい、お願いします。
はい、前編はちゃん組のおすすめ Amazon プライムドラマをご紹介しました、
うん、
まあ、基本的には日本ドラマでしたね。
はい、
最後韓国ドラマあったけど、
うん、
はい、で後編はちゃんまいのおすすめドラマをご紹介します、
はい、
言っとくけどもうねやったことあるやつなんだよね、ちゃんまいが紹介するやつ。
夏目で
いい、いい、それでもいい。
いいよ。いいよ、
は
い、
お許しが出たのでご紹介します、
はい、
先ほどちょっとアマプラでちゃんと見れるよねと思って調べたところ見れたんでご紹介しますね、
う
ん、
結構入れ替わりすごいから、はい、好きなやつだ、はい、
スニーキービートはあの脱ムでもうすでに前編後編かけてご紹介してて聞き直したら、うん、あの前編はほぼスニーキービートの話ちゃんとしてたのに後編はほぼ佐藤健の話
え、なんでなんでなんで
前編後編に分かれてスニーキーピートを紹介してんだけどもうあの後編に入る頃には脱線しちゃってちょっと残念な回になってたんでぜひねもう一回あのおさらいも入って紹介、はい、スニーキーピートはねちゃんまいがこの世で一番好きな海外ドラマブレイキングバッドもう殿堂入りしてるんですけど、うん、ブレイキングバッドの主演のを勤めたブライアン・クランストンという俳優さんが企画したアメリカの犯罪ドラマです、うん、
はい、
で Amazon プライムの Amazon ビデオオリジナルとして公開されたんで、
うん、
むしろアマプラでしか見れないんだろうね。
あ、そうなんだね。
知りま、他で公開されたら申し訳ないけどでも、まあ、オリジナルってことはそういうことだよね。
うん、そうね、
はい、でシーズン3まであって初回は2015年で最終回が2019年で完結してます。で、一応ねシーズン1、2、3ちゃんまいごめんなさいだけど1しかまだ見てなくて2と3も、
うん、
1の主役の人を引き継いでやってるんで、
うん、
シーズンごとにテーマとか主演が変わったりするドラマではなくて、
うん、
ずっと同じテーマで主演が一緒っていう感じのドラマです、
はい
はい、でこの前はあらすじを読んだんだけど、まあ、うん、今回はちゃんまいがちゃんまいのお言葉であらすじをご紹介すると、
はい、
詐欺師っつうかなんだあ、いいこと言った、天使だ。
そう、それ前回も詰まってたよね。
そう、ちゃん組がペテンシペテンシオという言葉をね言ってくれたんだけど、はい、ペテンシオが主役なんですよね、うん、そもそもが詐欺師が主役っていうところがまず、
うん
うん、ちゃんまいが好かれたんだけど、それがまたね、好かれた、ん、す、好きになったりなんだけど、
うん、
それがまた天才的な詐欺師なわけ。なんか穴がいっぱいあるような詐欺師じゃなくて、うん、もう完璧な詐欺師、
はいはい、
マジシャンレベルの詐欺師、
うん、
でその詐欺師が獄中で、まあ、捕まってたんだけど、
うん、
その刑務所の中で仲良くなったやつの人生を出所後乗っ取るっていう、
うんうん、
またその発想も面白いよね。
ね、
だからその時に脱務では誰かなってみたい人いるみたいな話から及川光博になりたい
って
番組が言い出して、で千秋組の及川光博の話からなぜか佐藤健に行っちゃって後半はほぼ佐藤健の話だったっていう最後ちですね。
はい、
はい、だから完璧にその出所後に同房だったやつの話、まあ、同房だったからいろいろ寝る前とかに自分の人生とかの話を聞くわけよ、
うんうん、
でその聞いてた内容とかを思い出してまず実家を突き止め、
うん、
家族の話、家族のエピソードとかそういうのも、うん、そいつから聞いたことを断片的に思い出して家族と話を合わせて、
うんうん、
まあ実家っていうかその何十年っていうか 20年くらい帰ってない あの故郷に帰る、
うん、
出所して帰るっていう体で行くから、
うん、
その結構見た目が変わっててもみんな気がつかないわけ、
はいはい、
小さい子供の頃しか知らない人たちからすると、うん、大人になったあの例えば自分から見たらいとこぐらいとかはとはとこぐらいの人が大人になっていきなり久しぶりっつって帰ってきてちょっと見た目が変わっててもあの、
まあ、わかんないよね。
そう、しかも突っ込めないじゃん。なんか例えば整形したとかさ、
うん、
帰ってきてさ、こう20年ぶりの人にさ、あの言えないじゃん、
うん、
だからみんなちょっとおかしいなと思いながら接するんだけど、
うん、
結構詳しいことその牢屋の中で聞いてるから、
うん、
結構なんかこうみんなこれ知らねえだろうと思うことをあの知ってたり、
はいはいはい、
あとはやっぱ詐欺師だから話を合わせたり話をはぐらかしたり、あとは相手の心を読んだりとか、うん、そういうのもうまいのでうまくねなりすますんだよね。
ほぼほぼメンタリストじゃん。
あ、そうそうそう、だからやっぱりちゃんまいの好きなドラマの要素を兼ね備えてるよね、うん、メンタリスト感とかっていう。まあこれはおすすめです。
はい、
あのちなみにブライアン・クランストン本人も出るからシーズン1ではね、そこもあのお楽しみ
ということ
ですね。
はい、
はい、もう一個スニーキーピートの次はおすすめはあれ何だったっけスニーキーピート一生懸命やりすぎてちょっと忘れちゃったんだけど、あれちょっと忘れちゃった、なんだっけ。
え、待って、私なんか LINE してた気がする、その話。
プライムビデオ忘れちゃったあれれれあれれれれ、アマゾンの、
あ、メンタリストもアマプラでしょ。
そうそうそう、すごいね、人に教えてもらってもうほんと何でもそうなんだよね。メガネなくしてもさ、どこにメガネあるってさ、旦那に聞いたらさ、あそこにあったよとかちょっとアップとってますって見つけたりね。ほんとひどいですね、認知症かもしれない。ほんと本気で不安。はい、ということでメンタリストですね、
うん、
あのちゃんまいのこれはトップ3の、
うん、
に入る、あの一番好きなドラマのトップ3に入るドラマです、
はい、
まだ見れてるみたいですんで。メンタリストは、まあ、もちろん脱毛でも紹介してるんですけど、
うん、
ちょっと鼻息荒めに紹介してるんですけど、これはね、どんな話だったっけなアメリカの CBS っていうね、これは別にアマプラオリジナルとかではないですね。2008年から2015年まで放送されていた長寿ドラマですね、
うん、
だって7年も放送してたんだから。で、シーズンを通して高視聴率、高視聴者数を維持していると、
うん、
最大で1970万人の視聴者数を記録したこともあると。
へえ。
ちょっとそれがどれだけすごいのかちょっと、
ちょっとね、
謎なんです。ちょっと多すぎて分かんないみたいなとこあるんですけど。で、あの毎話の長さが、40分とか45分ぐらいなんで、
うん、
あの本当に日本の連続ドラマ見るのと同じ感覚で見れるよね、うん、あの長すぎもせず短すぎもせずみたいな感じで、うん、で基本は1話完結ですと。ただあのもう最初から最後までを通して、あのシーズンもまたいでね、
うん、
通して一人 の, あの 敵っていうか、一人の犯人を追いかけているのは変わらないんだけど、
あ、よくあるやつだね。
そうそうそう、こまごました事件は1話大体完結で進んでいくので、うん、見やすいですよね。あ、これちゃん組も見てるよね。
結構見てる。どのくらい見たかな、全部は見てないけど。
最初の登場シーンがいいみたいなことすげえ前言ってたよね。
うん、あとこう毎回さ完全にスッキリするわけじゃないっていうのもいい、
うん、で次も気になりつつの、
うん、
終わり方してくれるよね、うん、あれね。ではちゃんまいはシーズンこれ7まであるんだけどもう全部見ました。あの全部見れちゃいました。
もうロスすぎるんでしょ。
いや、ロスすぎて、もう一回見たいぐらいの勢いですよ。
一回こうさ頭をさどっかに打ちつけてさゼロベースにしてみたいみたいな感じでしょ。
ひどい
いやでもたまにそういうのあるよね。いや私も本当ちっちゃい頃さ、小学生ぐらいの時に金田一少年の事件簿が好きすぎて漫画ね。でもちっちゃい頃ってさ、すっごい記憶力いいからさ、もうセリフの一言一句まで覚えちゃって、でもどうしてもそれ早く忘れたくてさ、なんかあえてこう違うことを覚えようとしたりなんかしてたな。そういう
金田一なんかもさ、犯人分かっもう絶対忘れなくなっちゃうからね、もうあまりに衝撃的すぎて毎回。
そうなんだよね、
うん、だからあのオペラ座館は有森ねとかさ、そういうの分かりながらさ見ちゃうからさ、うん、あのまあ漫画から入ってるから私は、
うん、
あのアニメとかドラマに関しては、まあドラマはこうどう実写化してくるかっていう面白さもあったけど、あのまあ、金田一に関しては2人とも熱高めですね。
あの随時言っていく感じだよね。
あ、ちょっと脱線しますけど、金田一ネットフリックスで今アニメ見れるね。
あ、見れるね。
この前ちょっと見ようと思ってさ、
うん、
あのオープニングの曲聴いてマジでもうなんかエモすぎて、もう
わかる。いや私結構見たよ、何話か見たよ。電脳三層とか見てた。
あれだね、漫画とあの順番全然違うよね。
あ、そうかも。
漫画は最初さオペラ座館じゃん。
うん、あと
だからオペラ座館来るかって思ったら違った。
漫画化されてない小説だけのやつエピソードもやってた。そうそうそう、
地獄の傀儡師が最初だったよね。
あ、そうだった。
そうだった。あの学校のあれ怖いよね、あの首吊りのさ、あの理科室のさ。
あ、はいはいはいはい、
これ傀儡師だよね。
あれそうだっけ、関係あった？
違ったっけ？
違うと思うよ。高藤陽一でしょそれ。
高藤
陽一。違った？
地獄の傀儡師とちゃうっけ。そっか、
まあいいや、それはまた別の回でゆっくり話そう。
脱線しちゃった。あのネットフリックスで今金田一のアニメが見れて、オープニングのテーマ曲があの小室哲哉って最高のね。我々世代35歳にはたまらないあの作りとなってるので、ぜひそちらもご覧いただきたい、はい、
合わせてね。以上かな、
まあ、メンタリストのこと何にも言ってないけど、まあ、とにかくあの人の心を読める能力があるんだよね、頭が良すぎて、
うんうん、と微妙な瞳孔の開きとか目の泳ぎ方とか手先の微妙なこう、
そうそうそう、
仕草っていうかこうね、所作みたいなとこから
なんでわかんのっていうことを、そうそう、分かっちゃう。
しかも、うん、視聴者にもあれこの人って思わせるような撮り方するじゃん、
うん、
あれもなんかうまいよね。
2時間ドラマ好きの我々からするとメンタリストは本当にね、いいとこ取り
なんですね。確かに超豪華な2時間ドラマみたいな感じだよね。
もう45分の間にもうエッセンスが全て凝縮されてて、うんうん、しかもシーズンを通して一人の偉大な敵と戦うわけなので、
うん、
それもまたいいんですよね、
はい、
あとサイモン・ベーカーっていうあの俳優がものすごいセクシーで可愛くて、あーもうチャーミング、あの垂れ目で最高なんですよね、
うん、
そこもジャマイカスがおすすめポイントです、
はい、
ポイント
、え、以上です、以上ですか。
以上です。
あのネットフリックスはやりますか、ネットフリックスバージョン。
いっぱいありすぎて多分2回以上終わんない。
じゃあやらない、
うん、またちょっと開けたらやりましょうか。
そうしましょう。はい、じゃあ今回は以上です。
さよなら。